おはようございます。皆さん、今日の朝はジョシュア先生と一緒に四式の九章を学んでいきたいと思います。四式の九章というのは、はい、前の章の続きとも言うことができます。六章から九章全体は一つの話と思っていいです。六章、七章、八章はギデオンの話でした。で、ギデオンの息子アビメレクの話ですね。ギデオンの前にバラクやヤエルなどが登場します。この獅子たち全員ですけど、これら今言った獅子たちはみんな北の部族、カナンの北方の部族に属する獅子たちです。で、私たちが今オテニエルについても学びをしてきましたが、いろんな獅子たちの話をしてきます。彼らがどこから来たのか、どこの出身なのか、まだどのような関係性があるなどという、そのような話をしたりします。そしたらもっとはっきりとした理解ができます。ヤロブアムの時代にこの詩式が書かれて、どのように人々がこの詩式を理解していたのか、見ていたのか、はい、それをよく知る必要があります。詩詩のデボラの時代、この時代はバラクとヤエルが対比されています。比較されています。この比較を見ることができます。ヤエルという人がシセラを殺した人です。で、この今日の九章のアビメレクを見るときにですね、このアビメレクという人は、この人も女性に殺されてしまいます。ヤエルがシセラを殺したようにですね、女性にアビメレクは殺されてしまいます。これらの話によって私たちは一つのことを学ぶことができます。私たちの決断、選択とは何なのかと。アビメレクやギデオンの話の中では、このアビメレクの話は、はい、彼の父のギデオンの話の続きであるとも言えます。ギデオンがお父さんで、アビメレクが息子になります。しかし、この息子はギデオンの妾によって生まれた子供です。だからギデオンの問題がここにありますね。8章の終わり頃に書いてあることですが、このギデオンの罠、落とし穴について書いてあります。彼自身がエポデを作るんですよ。8章の終わり頃にエポデです。すみません、ちょっと音を直します。音響をちょっと直します。ちょっとごめんなさい、音響のトラブルが今発生しました。ギデオンがエポデを作った後に何があったか、8章の終わりにこう書いてあります。これがギデオンとその一家にとっての罠となったと書いてあります。人々がこのエポデを拝むようになった。そこで姦淫を犯すようになってしまったと書いてあります。そしてその続きが詩式の9章、今日のディボーションに置いてそれを読んでいきます。詩式の8章の終わり頃、ギデオンの妾がアビメレクという子供を産んだと書いてありますね。アビメレク。はい、アビメレクはギデオンの息子です。そしてアビメレクのお母さんはシェケムの出身のシェケムの女であると書いてあります。ここに実は、はい、啓示を得ることができるんですよ。この章のこの箇所を読むときに、ギデオンは王様にはなりたくないと言いました。しかし心の中ではなりたかって言いました。口には出さないですよ、もちろん。王様になりたいなんて。でも本当は王様になりたかった。もう周りのみんなが王様になってくださいと頼むくらいなんですから。 そしてギデオンは王にはならないけどエポデを作ります。そしてこのエポデが偶像になってしまいました。このエポデは祭司の服なんですよ。だから祭司の権力を、権威を彼は手に入れてしまったんです。このエポデを用いて彼は人々をコントロールする支配するのことを目論みました。そして本当にそうなってしまいました。そして一切の人々はみんなは知ってるんです。ギデオンこそがあのイスラエルの指導者である。そしてもうこのエポデが彼の権威の象徴のようなものである。ギデオンは王様に ならないと言ったんですけど、心の中ではなりたくてしょうがなかったんです。そしてこのエポデという権威の象徴を作って、これが彼の罠となります。彼の息子アビメレク、このアビメレクですが、この人は王様ではありません。でもお父さんのように王様になりたいという願望はあったんです。ギデオンは王様のようになりた、王様にならないと言いましたが、アビメレクははっきり私は王になりたいとはっきり公言する息子でした。それでですね、このヤロブアムとレホブアムの時代の人々がこの詩式を読むんですけど、この詩式というのはもうエフタとかヨシュアとかギデオンとかいろんな登場人物が出てくる書です。それを読むときに、ああだんだんだんだん道徳が堕落していく、イスラエルは時間が経つにくれて人々の論理観がどんどん悪くなっていくのを読み取ることができます、この詩式の中で。でも神様は変わんないですね。神様が王様ですよね。だけど王様になりたがってる奴がいる。ギデオンは王になりたいなどと口外しませんでした。しかしエポデを作った。そして彼の息子の時代になって、この息子ははっきりと自分は王になりたい、そしていろんな戦略を用いて王になろうとします。もしギデオンの息子アビメレク、この詩式に書いてあることを見ると、このアビメレクはヤクザのような人です。もう泥棒のような人です。彼は獅子でも何でもないです。ただ王になりたいだけのゴロつきです。そのことがよくわかります。はい、今日のトピックですが、はい、このアビメレクは悪人です。悪い人です。しかしこのアビメレクという人は、まあいろんな歴史人物に比べても偉大でも何でもない人ですね。ただのゴロツキのような人間ですよ。で、はい、私、まあこの人は、まあ、風来坊なのかギャングのような人なのか、こういう人間が私は王になりたいとそう強く願っています。その話ですよ。それとも、はい、今日のトピックに名前をつけたいと思います。欲しがるアビメレク、この不良のようなアビメレクが王様になりたがっている、そういう題でもつけたいですね。はい、このトピックはレホブアムやヤロブアムの時代の人々、その彼らに語りかける内容です。この時代のヤロブアム、レホブアムの時代の人々も王になりたがっていました。そういう時代でした。レホブアム王とヤロブアム王、二人とも王様になりたいという人たちでした。ちょうどそういう人々でした。ヤロブアム、この人は不法な方法で王様になってしまいました。しかしレハブアム王は逆に、この人はダビデ王朝の末裔ですから、この人は正当な 東方で王様になりました。しかしながらです、ギデオンはどうだっただろうか。この2人と比べてみて、アビメレクはギデオンの息子ですよね。しかしこの人は反抗する人ですね。この人はゴロツキですね。どうですか、ゴロツキというのはもう泥棒のような人です。今日もそうですよね皆さん、とレホボアムとヤロボアムの時代の人々も比べることができる。今日あなたは誰についていてますか、と。あなたが罠にはまってしまう、落とし穴にはまってしまうときという気づいてるかどうか。こういう時に私たちはこのようなシェケムのアビメレクのような罠にはまらないためにはどうすればよいのだろうか。気をつけましょう皆さん、エルブバールの罠に皆さん気をつけましょう。これが知識のこのレハボムヤロボム時代、また今の私たちへのメッセージです。とても大切なことは書いてあります。まあ、たくさんの描写がありますね、この章には。まず1節から25節が一つの段落だと思ってください。1節から25節、はい、この部分はアビメレクが自分を王様にしてしまう章の部分です。でこの中で最初の1節から6節は特別です。ここの部分はアビメレクは自分の兄弟たちを殺す話です。で1節から25節全体がアビメレクはどのように自分を王様にしたかというそのような話になっています。はい、はい、とても特別なものが旧章にあります。ギデオンという名前が出てこないんですよ。代わりにエルブバールという名前になっています。このエルブバールが何度も出てきます。エルブバール、この名前の意味はバールは自分で争えばよいでしたね。これはギデオンのニックネームのようなものでした。でこの9章にはギデオの本名じゃなくてエルブバールという名前が何度も何度も出てきます。そしてアビメレクはギデオンの子アビメレクではなくエルブバールの子アビメレクと書いてあるんですよ。何回もそう書いてあります。はい、まず1節です。エルブバールの子アビメレクはシェケムの母方の実家の者たちのところに行っていた。もう彼の母親の実家の一族の者たちです。まあ、これは中国語の訳では、まあ、母の実家ですけど、英語の訳では母の兄弟たちになってます。母の兄弟たち。そう書いてあります。まあ、一個だけの世代だけじゃなくて、まあ、何世代も、まあ、一族です。まあ、お母さんの親族とでも言いましょうか。部族のようなものです。まあ、彼のお母さんがギデオンの妾だったんです。まあ、正式な妻じゃなかったんですね。そばめです。ギデオンは王様じゃないんですけど、まるで王様であるかのような振る舞いをしていたんですよ。前の章に書いてありましたけど、ギデオンには妻が大勢いたので、息子が70人もいたと書いてあります。そして、シェケムにいる彼のそばめも子供を産んだ。息子を産んだ。彼の妻たち、そばめたち。まるで王様ですね。いかにも。王様みたいですね。妻がいっぱいいて。はい、この9章の1節2節に書いてある。アビメレクは母の兄弟たち、母の一族に対してこのように言ったと、2節。シェケムの皆さん、あなた方にとってエルブバールの息子を70人全員があなた方を治めるのと、私一人があなた方を治めるのではどっちが良いですか、と。そしてヤロブアムが王様になるときに言ったセリフによく似てるんですよ。ここに書いてある知識のアビメレクのセリフが、まあヤロブアムの場合は母方の親族じゃなくて友達とかに話してましたね。みんなに支持されて王様になったんですよね。 アビメレクはシェケムで彼のを支持する母方の一族に対して訴えかけます。そして彼らは70シェケルを彼に支払った。これはバールベリテの宮から取ったと書いてあります。アビメレクはこのお金を用いてゴロツキやズーズーシー者たちを雇ったと書いてあります。この者たちがアビメレクの支持者たちになります。彼はオフラにある父の家に行き、一つの石の上で彼の兄弟70人を皆殺しにしたと書いてあります。一つの石で兄弟全員70人を殺した。しかし一人だけエルブバールの息子ヨタムが逃れた。彼は隠れていたのである。6節、シェケムの町の者たちよ、彼らはアビメレクを王にするために集まったと書いてあります。9章は、まあ、昔の帝国時代のようですね。もう皇帝や皇太子たちが後継ぎ争いとかでお互いを殺し合って王位をめぐって争いまくった話のようですね。で、この9章の最初の部分に逃げた王子ヨタムがアビメレクを呪いに来る、シェケムの人々を呪いに来ることが書いてある。この呪いが非常にこの話の重要な要点です。この人は山の上に登ります。ゲリジム山の上に登ります。ゲリジム山の頂上から彼はシェケムの人々に叫びます。ゲリジム山とシェケムはかなり、はい、近い位置にあります。でシェケムの町からゲリジム山を見ることはできます。私は実際にその場所に行ってみました。このヨタムさんはゲリジム山の上に登って、彼は呪いを叫びます。宣言します。ものすごい大きな声で叫びます。この場所はマナセ族の領土シケムの町のそばです。非常にゲルジム山は近い場所にあります。非常に危険ですね。近いとわざわざ呪いを 近い場所で言うって。69人の兄弟が皆殺しにされたばかりで、彼も命を狙われてて、ゲルジム山の頂上に立ってお前たちを呪うとわざわざ叫びに来るんです。はい、ゲリジム山はヨシュアたちがかつて呪いを叫んだ山です。もうすべての長老たちが、ヨシュアがこれは呪われる呪われると言って、長老たちがアーメンと叫んだ場所です。神様に信頼しましょう、罪を犯すような呪われるはアーメンと言った場所です。皆さん神の言葉に信頼して対し良いことをしないといけないです。悪を行ったら呪われる、これがゲリジム山で言われたことです。はい、ゲリジム山の呪いというのはそのような呪いです。神様に従わなきゃ呪われますよ、悪を行うは呪われますよです。はい、でこの10節で、リバノンのアザミという言葉書いてあります。これはアビメレクのことですね。ヨタムが言ってるアザミというのはアビメレクのことです。ああ、じゃあ、イバラだ。すいません。イバラですね。もしあなた方が私を本当に王としたいのならば、もし心からそうしないなら、イバラから火が出て、レバノンの杉を焼き尽くすと。このイバラ、これはアビメレクなんですよ。ヨタムの言うイバラというのはアビメレクのことです。あなた方がもしアビメレクを王にしたときに、真心を持ってまっすぐな心でアビメレクを王にしたのであるならば、まあ、あなた方はイエルブバールに対して真心を尽くしたのであると。19節では、もしあなた方がエルブバールとその一家に対して真実を尽くして、アビメレクその子をアビメレクを王にしたのならば、はい、そこが祝福されるように。しかしもしそうじゃないなら、 あなたがエルブバールとその一家に対して死にと尽くさないでこのことをやったなら、アビメレクから火が出てシェケムの人々を焼き尽くすであろう。またシェケムの人々から火が出てアビメレクを焼き尽くすことになるだろう。この呪いはですね、ヨタムさんの呪い、シェケムの人々、彼らがエルブバールに対して真実を尽くした行いをしたのであるならば、はい、アビメレクを王にした時、もしそうじゃないなら、はい、アビメレクが彼らを滅ぼす、また彼らからも火が出てアビメレクも滅ぼされると、そういう呪いです。神様はですね、悪い人たち、悪霊がアビメレクにつくようにさせられました。アビメレクには悪霊がつくようにです、はい、ここで一つ見てほしいことがあります。あ、はい、あ、すいません、まずこのポイントを置いててください、覚えててください。まず先に第2段落に進みます。26節から49節です。さっきのポイントをよく覚えててください、はい、次の段落に進みます。まずは、はい、この第二段落ではアビメレクの残酷性について書いてあります。彼はとても悪い人です。もうヤクザのような残酷な ひどい人です。この人は70人の兄弟たちを殺すことをしましたが、それだけじゃないですね。もうこの人は まさに呪われたような人です。続きを読むとそれがよくわかるんです。このアビメレクとシェケムの人々、彼らはお互いを、はい、お互いを信頼しないで、はい、お互いに戦うようになってしまったんです。26節から49節の間で、結果的にアビメレクはシェケムの人々を殺してしまうんです。そして戦い続けます。実際シェケムの人々って親族ですよね。自分の父の家の兄弟たちを皆殺しにしただけじゃない、母方の親族まで殺すことになるんですよ。はい、26節を見てみましょう。皆さん、エベデの子ガールがシェケムに移り住んだ、そしてシェケムの人々は彼らを信頼したと書いてあります。エベデの子ガール、このエベデの子ガールというのが誰なのかは実はよくわかりませんね。ここで初めて登場しますから、突然ポッと現れたような人間です。あ、この少年初めて現れて、それ以外何もわからないかのようです。エベデのこと書いてあります。皆さん、エベデという名前の意味は奴隷です。だから文字通り奴隷の子という名前なんですよ。奴隷の子ガールさん。シェケムではアビメレクは自分を王様にしました。彼は権力を握ってとても力があるように見えました。しかし突然そんなところに奴隷の息子というやつが現れた。そう、ガールという、奴隷の息子ガールという人間が突然現れた。そしてシェケムの人々はこの奴隷の子を信用してしまった。この人は非常に卑しい背景の人です。この人もヤクザのような人です。一人は奴隷のような人間である。あ、この人は貧乏で卑しい、そのように見えます。社会的に見たらそういう人間です。この人は奴隷として生まれました。奴隷の息子という名前です。ガール、奴隷の子ガール。もうすべての人が彼を信用するんですよ。なんでシェケムの人々ってこんななんでしょうか、皆さん。なんででしょう。はい、ここで読めることですが、アビメレクは町の外に打って出ていきます。そしてシェケムの人々を殺します。惨殺します。戦って殺します。ここに書いてないのはアビメレクがガールも殺したかどうかは実は書いてないですね。はい、この人も殺されたかっていう記述はないですね。 シェケムの町のアビメレクの長官のゼブルがガールたちを追い出したと書いてあります。アビメレクは、まあ、復讐のために、はい、戦術を使います。シェケムの人々を騙し討ちにするために、はい、戦略を使います。そしてシェケムの町を滅ぼしてしまいます。34節から45節の部分です。はい、アビメレクが何をしたかが書いてあります。ちょっと見てみましょう。アビメレクとその部隊たちは隠れた場所に陣を張ったと書いてあります。身を伏して、はい、隠れた。で45節、彼は町に押し入り、それを占領した。その民を殺した。町を滅ぼして、しかも塩まで撒いたと書いてあります。46節、これを聞いた後、シェケムの市民たちはバールベリテの宮に立てこもった。そこが要塞のようであった。エルベリテ、これは偶像です。偶像の宮を砦のようにして要塞化してここに立てこもりました。そしてアビメレクが、はい、彼らそこに立てこもったのを聞いたときに何をしたかというと、はい、アビメレクはもう大口を叩く人間ですね。この人は山に登っていって、はい、木の枝を切って担いできました。はい、たくさんの焚き木を担いで持ってきて、バールベリテの宮の入り口、はい、これのそばに置いて、はい、皆さん私の真似をしなさいと言います。はい、ここでみんな焚き木を積んで火をつけて、ここに立てこもった人々を焼き殺してしまったんですよ。シェケムに対してこんなことをします。アビメレクはどんなに残酷な人であるか、人間、はい、親族まで焼き殺すようなやつです。はい、残りの57節までの大事な段落、神様がアビメレクに対して復讐なさいます。そしてシェケムの人々に対しても復讐をします。神様はどのようにこの復讐を成し遂げられたのか、はい、それが書いてあります。第2段落26節から、はい、この部分は火がアビメレクから出てきてシェケムの町を滅ぼしたと書いてあります。文字通り火が出てきた。はい、そしてシェケムの人々の火がアビメレクをやっつけるという呪いがまだ残っています。はい、次にアビメレクはテベツの町を攻めていきます。でこのテベツの町を攻めている時に何が起きたかというと、アビメレクはまた同じように火攻めにして焼き殺そうとしたんです。テベツを攻めた時、しかしテベツの町に一つの強固な塔があって、町のみんなは男も女もみんな塔に逃げ込んだ。で53節にはとある一人の女が、はい、薄石の上石を投げつけてアビメレクの頭蓋骨を砕いた。はい、町を攻撃している途中でこんなことが起きる。名前も書いてないような女性が薄石を落としてアビメレクの頭に命中させました。彼の頭蓋骨が砕かれます。はい、アビメレクの頭を直撃してしまう。彼の頭蓋骨が割れてしまうんです。はい、薄石です。薄石を頭に直撃させて頭が割れちゃった。女がやったことです。もう女性に殺されるのは嫌だとアビメレクは思ったので、彼は自分の道具持ちの若者に頼んだ。はい、若者に頼んで、はい、殺してもらうんです。はい、この若者がアビメレクの心臓を刺したのでアビメレクは死んだ。56節、神はこのようにしてアビメレクが自らの父に対して行った悪、70人の兄弟を殺した悪の報いをされたと書いてあります。また神様はシェケムの人々の悪を彼らに報いた。このようにしてイェルブバールの息子ヨタムの呪いが彼らの上に臨んだと書いてあります。 このことは、はい、ヨタムさん の、 あの予言です。ゲリジム山の上で叫んだ予言が実現してしまったんですよ。はい、この話は、これを最初に読んだレハバ王、ヤロバ王の時代の人々に何を伝えようとしたのか。皆さん、王になるために戦ってはいけない、権力者になるために戦ってはいけない、これが言いたいんです。シェケムにおいて アビメレクはもう王様になりたくてなりたくてしょうがなかったんですね。はい、これが問題の根っこになってしまったんです。ヤロバムとレホバムの時代においては、この詩式を最初に読んだ人々の時代ですが、シェケムで王様になったのは誰でしたっけ？ヤロバムさんなんですよ。ですからシェケムが強調されています。シェケムにおいて反乱が起きてヤロバムが王になった。また悪霊がシェケムに及んだんですよ。神様が悪霊を使わした、アビメレクとシェケムの人々に悪霊を使わしたんです。アビメレク王になりたがって、シェケムの人々のおかげで王になったけど、彼ら互いに滅ぼし合ってしまうんですよ。アビメレクとシェケムの市民が、ギデオンがエポデの偶像を作ってしまう。これをシェケムに置いてしまうんです。そしてこれが反乱の場所になったんです。ヤロボアムも同じシェケムの人なんですよ。実はアビメレクもこの場所から出身したんです。悪霊が、同じ悪霊がアビメレクとシェケムの人々両方について彼ら互いに殺し合ってしまったんです。これがイェルブバールの一族に起きた呪いと悪霊です。はい、レホバームとヤロバームの時代も似たようなことが起きてます。ですからこの詩式は彼らに語ってるんです。どうか反乱に気をつけてください。王様になりたい人、ヤロバームは王様になろうと思った人です。この人は偶像を築いたエフォデを作ったんですよ。自分の時代において、まるでギデオンのような人ですね。自分の偶像を作ってしまったんです。ヤロバームも、ヤロバムは、はい、自分たちの一家、自分たちについていく人々みんなのに対して罠を築いてしまった。はい、今日の私たちに対しても、現代の私たちに対しても大事なメッセージです。私たちはヤロバムのようになって しまっていないか。ヤロバムについていこうか、あ、ヤロバムが嫌なら、じゃあレホバムについていこうか、はい、みんなこんなこと言ってますね。今現在の人はみんなこんな感じです。ヤロバムもアビメレクと似たような性格な人です。もうこの人は残酷な王様です。支配民に対して暴力的なことをする人です。ヤクザみたいな人です。暴力的な支配者なんです。ヤロバムもアビメレクと似ていて、でもそういう人間についていくべきなのかどうか、はい、ちょっと大変ですね。神様が、悪霊がアビメレクとシェケムの市民に及ぶようにされてしまったんです。神が悪霊を送ったとも言えます。ヨタムの呪いがそうして彼らに及んだと書いてあります。アビメレクとシェケムの人々にヨタムの呪いが及んで彼ら滅ぼされてしまいます。最終的には神様はこの呪いを実現させてしまうんです。でも最後にヨタムがどうなったかは書いてはいないですね。ヨタムがその後何があったか、ガールがどうなったかも書いてありません。はい、彼の結末は書いていないんですけど、悪人に対して神が何をなさるか、そして彼らの間に神様が悪霊を使わしたことはしっかり書いてあります。ヨタムによって語られた呪いは実現してしまうんですよ。ですから、はい、ヤロバム王とレハバム王に対して、北王国イスラエルと南王国ユダの人々、 あなた方は何を選びますか、どちらを選びますか。あなた方は神様を選びなさい。この神様が全てを支配する方です。全ては神様のものです。はい、私たち人間にはたくさんの限界があります。皆さん、私たちは神様の道を歩まないといけません。神様が支配なさっておられます。ヤロブアムが支配者なのではないよ、レホブアムが支配者なのではないよ。神様こそが全てを支配する方でしょ。ヤロブアムやレハブアムは地上の権力者ではありますけど、神ではありません。神様こそが本当の主権者です。現代の私たちにも同じことが語られていますよ皆さん。今日私たちアメリカの政治状況を見ることができます。また中国で起きていることを見ることができます。香港の政局を見ることができます。さあ私たちはどうすればいいのか、何をするべきなのか、何が私たちの決断でしょうか皆さん。これらの政治的な政局において皆さん、罠にかかってはいけない。エルブバールの罠にかかってはいけない。権力についていってはいけません。このようなものについていってはいけないです。追いかけてはいけません。こういうものについていくのは罠です。神様についていきましょう皆さん。はい、では環境を見てみて、神様はそれでも主権者である、支配なさっておられる、それを信じましょう。神様に祈りましょう。私たちみんなを助けてくださるように。神様、あなたこそが主権者で全てを支配されています。真心を持ったったらあなただけについていきます。あなたが私たちのうちにおられる、そう祈りましょう。